ご神君、一つ、鯛を作れ。何事も鯛が元なり。願わずに折れぬが、また作る精進を忘れてはなりません。その精進とは、天地金の神と一心なりの信心を目指すことであります。嵐の前の静けさや、降る前の雲行きの上に、その前触れのように前兆としての現象が起こる。大音上にまたある時は囁くように天地自然の生きた動きは実に親切である。お道の信心は天地との交流を生活のリズムの中に受け止められる生活を願いとせねばならぬ。師匠が、その精進とは、天地金の神と一心ないの信心を目指すことであります。と教えてくださいます。天地金の神様。天地金の神と一心なり。天地金の神と一つ心ということですね。私が思いますに、師匠の魅力というものはどこにあるのだろうかと。師匠の魅力は一言で言えば、神の心を体現されたお方だったと。私にはそう思えますね。私がこのお道に、まあお道に入ったというのでは、正確には違いますけれども、私がこのお道が好きだったわけではありません。また嫌いであったわけでもありません。興味を持っていたわけでもありません。私が興味を持っていたのは、師匠大坪宗一郎氏、その方です。その師匠の魅力に取り憑かれたと、見る方が本当かもしれませんね。その師匠の魅力に取り憑かれ、師匠のおそばにおらせていただきたい、というのが始まりです。そしてその師匠が教えてくださる見教えだから、と、そこに、また見教えに従おうという心にもなったわけですね。師匠の見教えが説かれる教えが素晴らしいから師匠に魅力を感じたわけではありません。教えがまずあったのではありません。まず師匠そのものの魅力がそこにあったのです。そしてその魅力ある方が教えてくださる教えだから、そこにまた、まあ魅力を感じたということかもしれませんね。教えありきではないのです。まず師匠ありきで、その師匠が説かれた教えが愛楽理念であると。また、このお道を私は最初から求めたわけではありません。まあ何でもよかったのですね。師匠がこのお道におられるから、このお道に私も入ったというふうに過ぎないのです。いわば、最初から最後まで師匠ありきなのですね。その師匠の魅力はどこにあるのだろうか。なぜそういう魅力を師匠は、まあ発散しておられたというのか。発散ではおかしいですね。そういう魅力を漂わせておられたというのでしょうかね。それは師匠が、神様の心を心として体現しておられたからではなかろうかと今にして思うのですね。今新型コロナウイルスで世界的なインフルエンザですか、感染パンデミックというのですかになっております。これが実は100年ほど前にもやはり同じような、まあ別のウイルス菌らしいですけれども、パンデミック感染があったらしいですね。まあその時は 欧州の戦争中であったということもあり、その正確な死者の数とか兵隊さんもおられますからね、それを公表してしまうと戦力を知られてしまい不利になりますから、公表されてない部分も随分あるらしいですね。で、一説によりますと、その当時4000万とも5000万とも、あるいは1億人とも、そのインフルエンザで、スペイン風邪、スペインインフルエンザと呼ばれるそうですけれども、それで亡くなられたということもあるらしいですね。まあ、その正確には把握できていないけれども、もしかしたら1億人ぐらい亡くなっているかもしれないというのですね。その当時もやはり今と同じような、当時はウイルスとかはそういうのがわかりませんから、やっぱり今と同じような対策を取られて、やがて、まあ、収まっていったということなのですが、今もまた100年前と同じようなことを繰り返している。歴史は繰り返されると言いますけれども、同じようなものがまた起こっているわけですね。さあ、そのスペイン風邪で、もしかしたら1億人近い人が、いや、感染したのは人口、全人口の3分の1とも半分とも言われるくらいの人が感染されたそうですね。それから人間が収束して立ち上がって、今日までの繁栄を続けてきたわけですけれども、今度もまた、いずれ収束して、そしてまた繁栄を取り戻し、それまで以上の繁栄をするのかもしれません。その歴史を繰り返していくのかもしれません。それは物質的な繁栄かもしれません。しかし、心の上での繁栄というものがあまり変わっていないように思いますね。心の成長というのでしょうか。ピンチはチャンスだと教えてくださいますが、信心をしているからといってピンチがチャンスになるわけではありませんね。信心をさせていただいていると、そのピンチをチャンスに変える、まあしていく元気をくださる、またはその心の持ちようというのでしょうか、心が育つということをしてくださる、それが信心によるものだと思いますね。ただ手を腕をこまねいておってピンチがチャンスになるわけではありません。その信心をさせていただくことによって、そのピンチをチャンスに変える力をいただくということだと思いますね。それはもちろん心の上での力だと思いますが、師匠が一にも神様、二にも神様、三にも神様と神様中心の生活になられていかれ、そして体得を受けられるようになられた。それはいつであったかというと、いわば日本の戦後間もなくの頃ですね。いわば世間が難儀の真っただ中であったとき、その難儀の正体を、それこそ戦争が悪いのだ、政治家が悪いのだといったことにせず、これは私の信心が足りないからだと、自らの心を見つめ、自らの信心をいよいよ深められていかれた、神様に打ち向こうていかれた、それがあの師匠が体得をいただかれたことになるのではないでしょうかね。いわばその世間が難儀をしているとき、難儀の真っ只中にあるとき、それこそ千載一遇の好機として、チャンスとして体得を受ける元となされたわけですね。もし師匠があれが何にもない普通の平穏無事な時であったならば、あれほどの体得を受けられたかどうかは わかりませんね。難儀な時であったからこそその体得を受けられることができた。いわば今の世界の難儀の真っただ中にあるからこそ体得を受けるチャンスをまたいただいているとも言えなくもないわけですね。この難儀をチャンスといただき、さあここで一徳受けるぞと、そのためにはどういう生き方になったらよいのか、どういう心持ちになったらよいのか、どういうふうに神様に向こうていただけ、向こうていけばよいのか、ということになりますね。師匠が哀楽理念として、それこそ泥の心というものを教えてください。師匠はこうやってまあお徳を受けてきたと。神の心を求め続け、そしてその神の心を、あ、これが神様の心だと分かったら、それを自らの心としていかれた、いわば体現していかれたわけですね。また師匠は一切その身の上に起きてきた事柄が、ああ、あれは私に天の心を身につけさせることのためであった。地の心を身につけさせることのためであった。日月の心を身につけさせることのためであった。と、後々に述懐しておられますね。いわば、このことを通して、この世界の難儀を通して、私どもが自らの心を、天の心を、地の心を、日月の心を身につけることのための潜在一遇のチャンスとして、そのことに精進していくならば、まさしく、天地金の神と一心なり、という境地に至るのではないでしょうかね。なかなか平穏無事な時にはハマった信心ができません。自分の心を見つめようとか、さあ神様に打ち向こうていこうということがなかなか難しいですね。やっぱり平穏無事で普通の生活に流れてしまう、それで満足して、いわゆるマイホーム的な信心になってしまいますからね。今だからこそできる信心、今こそ天の心、地の心、日月の心に本気になって取り組もうと、さあ神様がここで徳をいただいてくれよと、そのまあこんな言い方をすると大変失礼な言い方になるのかもしれませんけれども、そういうチャンスをくださっているといういただき方もできるわけですね。それは多くの方々の犠牲の上に成り立ったものであるということをまた認識しておかねばなりませんけれども、そういうたくさんの犠牲を出してまででも、神様が私どもにそれこそ改まってくれよ、これを身につけてくれよと言われる、神様が喜んでそういうことをされるとは思えませんけれども、それこそ神様の悲痛な願い、こうまでしてでもお徳を受けてくれよと、その精進をしてくれよと、それを目覚める人、そこに目覚める人を待っておられるのではないでしょうかね。70数億の全人類の人たちがそこに目覚めるとは思えませんけれども、一人でも二人でもいいからそこに目覚める人ができてくれたら、神様はもうそろそろ収めてくださいと言えるのではないでしょうかね。どうぞ よろしくお願いいたします。ありがとうございます。